Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、皆さんに洗濯っていうお話をしたいと思います。お洗濯のワッシンじゃなくてチョイスの洗濯の方ね。これにね、ちなんだ話っていうのは何回もやってきてると思うんだけど、人生に選択っていうのはすごい欠かせないと思うのね。そしてとても重要なことだと思うんです。だからね、多くの人たちが上手な選択ができるようになりたいとか、 better choice っていうのを求めたりとか、そういうのはすごくいっぱい聞かれる話なのよね。でも人間、何回もいろいろ学びながら、それでも同じミステイクをしたり、そして同じ選択をしたりっていうところはね、結構あると思うの。でも誰もがより選択が上手な人になりたいって絶対思ってるわけよね。ただなら、たった一つの選択で人生が思いっきり変わったりとか、例えば結婚とかね、お付き合いする人とか、そういう人をね、選ぶっていう選択においても、あーっていう時もあれば、このチョイスで正解だったみたいなね、それぞれあると思うわけ。それはね、仕事においても同じで、でもね、いいことは、もしあなたの選択であなたが、あ、これじゃなかったなと思うことがあれば、もちろん誰だっていくらでも修正っていうアライメントができるっていうことなわけよね。私はね、ものすごく選択っていうチョイスっていうことにオブサスっていうぐらい、ものすごく小さい頃から人の選択って何なんだろうって、ものすごくね、心に刻まれたところがあって、一つはもちろんね、父と母がよく言っていた、自分たちには選択がなかったっていうね、それは戦争のお話なんだけども、その時代を生き抜くしかない、とにかく生き抜こうっていう、そんな数年というね、戦争の時期があったことで、それは彼らが選択することができるものでもない、ね、そんなやっぱ時代背景があるわけよね。だから自分で自分の生きたい人生を歩むことができる、そして選択ができるっていうことはとても幸せなことなんだよっていうことも、ものすごく父と母に小さい頃から言われたっていうことがあって、だからこそ私はすごく選択っていうものにものすごくね、意識が向いていたんですね。二つ目は、前にもお話ししたことのある、いつもね、いろいろと教えてくれた天使、必ず選択っていうことをね、ものすごく天使にも言われてきたこともあり、ものすごくそれはね、なんていうのかな、次元を超えての選択だったわけよね。以前にお話をしたことのある、江戸時代ぐらいのね、そのお金を見つけたことによって、あ、拾いたいって思った私が、ちょっと待ったをかける天使がいて、これ拾ったら違う次元に行ってすぐ帰れる方法はまだ私は習得してないっていう話だったんで、でも絶対拾いたいっていうね、そのエゴとか欲っていうのがあるわけよね。絶対これを拾ったらちょっと小金持ちになるかもしれないみたいなね、そんな小学生の私が思ったことに、ちょっと待ったで、そうじゃないんだよって、たった一つの選択で時間、取り返しのつかない時間っていうものに出会ったらどうするっていうことがやっぱり大きくて、それは最終的に数年前、12年ぐらい前かな、シャスタに行った時に、地底に行きませんかって声をかけられた時に、私はその時のギャランティーで一番最初に聞いたのは時間でした。本当に時間が同じところにね、同じ時間で帰ってこれるかって、それがなければ私は行かないって決めたんですよね。なぜなら、私にとってかけがえのないものは私と家族との時間だからこそ、私は絶対に家族との時間を、失うっていうことは絶対したくないっていうこと で、それで地底都市の体験よりも私は家族との時間を選んだ人なんですよね。全てのね、自分の選択っていうものに後悔はなくて、もちろん小さなね、あ、こういうことやっとけばよかったと思ったりする時はもちろん人間だからあるわけで、でもその度に本当に それは後悔なのかとか、自分の中でそれをどんな風に解釈していこうかとか、自分の中でテイクケアをしていこうかっていうのはすごくありました。選択においてね、じゃあ皆さんに一番には直感的な選択っていうのをいつも皆さんにお勧めしていて、必ず自分の直感を磨くことっていうのをね、何度も話してきたし、もうもちろん長いこと一番多く書いてきたのはブログの中で何度も言ってきたわけよね。で、それはもう自分の考えとかエゴとかの前に直感的に魂で心で分かるっていうこと、それが一番あなたが本来願ってることだと思うのね。でもなかなかその直感が鈍る時は人間あります。疲れてたりとか、いろんなこととか無理があったりとか、ストレスとかね、そんな中で直感が働かない時、そういう時はやはりね、自分が今この選択をするべきかどうかとか、または自分のその心がざわついてないかっていうのを考えてもらいたいのね。例えば、疲れている時じゃなかったとしても、浮き足立ってる時とか、人間ワクワクしていてね、全然ワクワクの延長で選ぶのはいいんだよ。だけどもあまりにもね、地に足がついてなくてねっていうようなワクワクってあるじゃない。でそんな時ってやっぱり自分がどの視点で心が落ち着いてるかも考えてもらいたいのね。苛立ってる時であったり、ストレスであったり、落ち込んでる時であったり、で地に足がついてない、もうワクワクを超えたような状態の時とか、そんな時もまず一瞬心を落ち着けてもらいたいのね。それは自分の心が落ち着くかチェックしてもらいたいんです。自分の心が落ち着けば、しっかりと自分が何を求めてるかっていうのを選択できる。だからこそ自分の心が一番落ち着いた状態で、ほんの少しでもいい、目を閉じてもいいし、目を閉じなくてもいいし、自分が本当に何を願い、何を選択しようとしているのか。そしてね、次に条件付けをするようになったら、条件付けて選択するということに関しては、それはその時点で正直言ってアウトだと思います。なぜなら、条件付けないと選ぶことができないということは、自分の中で絶対にこれ選んでいいよねっていう言い訳条件を探してるだけなのね。だからこそ一旦リセットして、本当にこれでいいのかって、もしかしたら条件とか関係なくいいと思ってることが自分の中で直感になってくると、条件付けてるのと条件付けてないものが同じ選択であっても全く異なる結果っていうのを生み出していく可能性がいっぱいあります。なぜなら、条件付けていくと条件の方にどんどん結果とか未来っていうのが導かれやすくなってくる。そしてあなたの人生だからこそ条件付ける必要もないんじゃないのって私は思うんです。これだからやっぱりとかね、自分の環境の中でね、やっぱりっていうところって、なんていうのかな、その言葉ってやっぱりそうだよねとか、自分の中でね、その時点でクリアなわけないわけよね、正直言って。なんか自分の中でモヤモヤがあって、条件付けないと、条件付けたとしてもなんかすっきり来ないっていうものは今ちょっと待ったかもしれないわけ。そういう時はもう本当に、もしかしたら5分後とかにクリアになることもあるかもしれないし、自分の中で考えとか意識とかクリアになった瞬間に、あ、やっぱりこれだって決めることってすごい大切だと思います。3つ目に、いろんなことにおいて自信を持っていってください。なぜなら、自信があると必ず私たちは良い選択をね、しやすくなってきます。で、自信がないとやっぱどうしても何を選択するにしても、なんかドキドキとか心配とかいろんなことがやっぱりついてくるのね。だから自信を持っていきましょうってなってくるんです。で、この中ね、4つ目に責任っていうことをお話したいんだけど、もしかしたらこの3つの責任と自信っていうのは、お互いこの2つセットじゃないかなっていうところもあります。なぜなら、どの選択においても必ず自分で責任を取る。これはもうどの時においてもすごく大切です。仕事においても、自分の人生においても、いろんなところにおいても。なぜなら、例えばレストランに行ってね、これ食べようかな、どうしようかなって言って、時になんかいろいろ悩んだ末に、やっぱりとか、じゃあもうこれにしとくなんていう時はね、時々ね、私もそういう時はね、ありました。 そんな風にして選んだ時に、ああやっぱりなみたいな、やっぱりで選ぶとやっぱりなの味のものとか、なんか期待してたのと違うっていう風にね、レストランのところで思うわけよね。そうなったとしてもね、まあ、結局は自分で選んだんだから自分で責任を持って食べるしかないわけ。だからこそね、いろんなところにおいて皆さんが出す選択っていうのは必ず自己責任、自分で選んだこと、自分で選択したことには必ず自分で責任を持つっていうことが大切です。なぜなら、時にね、誰かのせいにするようなことがあったとしたら、まあそれはね、ちょっとやめな、もう正直やめなって言うけど、なぜなら、だって他の人が決めたわけじゃない、それはあなたが決めた選択。そして自分で選べない人たちとか、よく私どうしたらいいと思いますかとか、どっち選んだらいい方がいいと思いますかって書いた時に、自分で決めてっていうふうに言うんですね。なぜなら、いろんな人生の相談とかいただいても、お金をいただいていても、私は他人のために私が決めることはないって必ず言ってます。肩をとかね、背中を押してもらいたいっていう時って、背中を押すことは違う言葉ではやります。でもその人のために私が決めるってことはしません。それはね、もうずっと貫いてきたことで、それによって結構離れていった人とか、離れていった方々っていうのもね、います。でもその人たちよりもしっかりと、あ、その姿勢が大好きですって言ってくれて残ってくれた人たちの方が、ずっとプライベートコンサルとしても長くお付き合いもしてるし、長く本当にいい意味でね、まあ、しっかりとしたお金のお付き合いっていうのもやっぱりずっと構築しているんですね。だけどやっぱり他人に委ねるっていうことは、結局他人のせいにするっていう人たちもやっぱり多くなってくるので、そういう人に出会ったら皆さんもちろん注意だし、そういうことを自分が委ねているのであれば、それはもう自分がアライメントとして心を変化させるし以外ないのね。人生の選択ってすごい厳しいこといっぱいあると思う。仕事なんかもそうだしね。でも条件付けたり、プレッシャーとか、なんていうのか、フィアを感じてっていうのは、もうとにかく、もうそれはなんていうのかな、私の中ではタブーだと思います。選択っていうことの中に関しては、セールスとかそういう時にもすごく使われると思うのね。私はスキンケアのビジネスとか、ウェルネスのビジネスの指導もしているんだけれども、そういう時には必ず皆さんに言ってます。恐怖を煽って、そういうお客さんが購入するような選択はもう絶対するなって、それは私のチームの中でも絶対に禁止していることなんね。なぜなら、誰かに恐怖を与えてって、絶対に、なんていうのかな、買うよ人は必ず。でもそれはね、私としては好きじゃないのね。そういうことして、その人たちに買ってもらったりするよりも、本当に心から喜んで、この人たちの変化に、そしてこの人たちの改善によくなってもらおうっていう気持ちがあれば、絶対に伝わるのね。わざわざ恐怖観念なんか植えなかったとしても、それは仕事とかいろんなところでね、出張であったりいろんなこととかに関しても、多くの人たちがいつもいろんなところでプレッシャーを感じながら選択するときに、 This is what really wanted って、あなたの人生なんだよって、いくらでも選んでいいって。だからこそ、恐怖観念とか、そういう煽るっていうようなことから生まれることって、大抵はやっぱりね、いい流れにならない。そういう、やっぱり若い時にそういうプレッシャーを私もかけられて、こんな風にしなきゃダメよって言われたこともあります。でもそのために疑問があって、でそれをなんかやっぱり実践をした時に、自分がすごく嫌な思いをしたんですよね。自分の考えとか思いに素直に生きられないんだったら、私はその方向じゃなくてもいいって、そう思って私はやってきて、今自分のその生き方と選択っていうのはすごく好きです。だからこそね、皆さんね、いろんな場で選択っていうのはあるし、それはもうお野菜一つとか今日の食材買うのにだっても、私たちはそういういろんなところで選択っていうのは出てきます。でも何よりも大切なのは、これはあなたの人生、あなたの人生だから、あなたが何を選択したいか、あなたが何をどう生きたいか、でそうして、その途中でもしアライメントが必要とか、ね、そういうのがあれば、そのアライメントを楽しみながら、ね、笑顔で自分の人生を、私生きてる、 歩んでるって、どんな選択も自分で責任を持ってしっかりと歩んでいくって、その成長する自分が大好きって言えるような人になってもらいたいと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。それでは、Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。